からルカの福音書3章1節から9節を通してバプテスマのヨハネと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日の3章はですね、後半に出てくるんですが、イエス様30歳の時のお話なんです。それで2章の一番最後はイエス様が12歳で神殿でですね、迷子になったわけじゃなくて、お父さんとお母さんがとはぐれてしまう事件があったのは18年経ってるんですね。それで、今日はですね、皇帝テベリオの治世の第15年、これはですね、西暦28年か29年というふうに言われています。大体そんなもんかなというふうに思いますね。そして、それぞれ、時代背景はここに詳しく出てるんですけど、ちょっと飛ばしまして、イエス様が出てくる前の人がヨハネですね。で、今日の、主人公は、ザカリアの子ヨハネという人です。ザカリアの子ヨハネ。で、イエス様とヨハネさんはですね、親戚なんですね。しかもほとんど同じ時期に生まれてるんです。ちょびっとだけヨハネの方が早かったようです。でもお母さんがお腹が大きかった時に3ヶ月も一緒に暮らしていました。お家が近かったわけじゃなくて結構遠いんですね。ナザレと、どこだっけな、エルサレムでお仕事していましたから、その近郊なんですけども、非常にこう、何十キロかあるところをですね、ユダ、山の中のユダの町というのに出てきますけれども、そこへ行って、それはですね、イエス様のお母さんのマリアさんが、どんどんお腹大きくなってくるときにあまり人の前にいるのが嫌だったからなんですね。そういうこともあって、ちょっといろん、親戚のザカリアのところへ、行って、そしてそこで3ヶ月、年でいけど親子ぐらい違うんじゃないかなと思うんですけども、エリザベスのところへ行って、ですからとってもですね、このマリアとエリザベスも仲が良かったし、それから生まれてきた2人の子供が同じ大体時期に生まれていますから、はいさようならというわけにはいかないと思うんです。おそらくずーっとナザレのイエス君とですね、ユダのヨハネ君はですね、いつもこうなんかこう行ったり来たりな情報が言ってたんじゃないかなと思うんですね。多分知り合ってだったんじゃないかと思うんです。で、ナザレのイエス君はですね、お父さんのお仕事を継いで大工さんになっていくわけです。どんどんどんどん立派な大工さんになっていく。そしてヨハネさんはですね、お父さんは祭司というですね、これはとてもなるのが難しい仕事なんです。とてもこう勉強をたくさんして、そして、お父さんからその仕事をもらっていくわけですけれども、誰でもなれるわけじゃないんです。血筋がないとダメなんですけども、ところがいつからか分かりませんけれども、ヨハネさんはお父さんの祭司の仕事をですね、やらないって言い出したわけですね。これはね、大事件だと思いますよ。祭司の仕事をしない。だって一人っ子ですよ。ザカリアというのは、もう本当にですね、祭司の中でも非常に上の位まで行った人なんですけど、自分に子供がいなかったために、家系はもうこのザカリアの家系は終わりだと思ったんです。ところが、ある日、天使が現れて、お前に赤ちゃんあげるから、こんな年取ってるのいいんですか、大丈夫だったら、嘘でしょって言ったら、じゃあお前そんな信じないんだったら、口が消えなくなるぞって。そしたら本当にそのまま口が消えなくなっちゃうわけですね。で、生まれてからすぐに話せるようになるわけです。で、その大変有名な、当時も有名なお話がそこにあったわけですけれども、そのザカリアのですね、ヨハネ、子供のヨハネが、多分、もしかするとザカリアが亡くなってからかもしれませんけど、その辺よくわかりませんけど、とにかく祭司の仕事、エルサレムの神殿でですね、人々からが見守る中で、とっても豪華な服を着て、 してみんなが見守る中で祭司の仕事を厳かにやったやつを全然やらないで、ある日ですね、飛び出してしまったわけです。まあよくわかりませんけれど、どこへ行ったかというと、ずーっとですね、エルサレムからずーっとこうエリコの方へ下っていきますと、ユダの荒野というのが続いてるんですが、ポコポコポコポコこう、あそこの駐車場が穴が開いてるでしょ。あんな感じの大きなですね、こんなもっと大きな穴がですね、延々とこう続いてるわけです。で、何にもいないわけです。私が行った時には石ひっくり返しても何にもいないです。夏はですね、50度ぐらいになるようなところですよ。で、夜はものすごく寒くなる。そうユダの荒野へ行って、そして服もですね、豪華な服は全部脱いで、ラクダの毛で折った獣って、着物って言いますから、どんなものかよくわかりませんけれども、ゴワゴワしたですね、ゴワゴワかよくわかりませんけど、まあ、そんな高級なもんじゃないです。それから食べるご飯はですね、バッタを食べてたわけです。まあ、多分生で食べてないと思うんですね。こうビヨーンとか焼いてそれで食べてたと思うんですけど、まあ、イナゴっていうバッタを食べて、それからですね、まあ、デザートというかノミスですよ。ノミス、私もノミスよくわからないんですけども、どんなもんかよくわかりませんけども、蜂蜜なのかな、なんか腹をチューチュー吸うなんかよくわかりませんけど、とにかく甘いものをちょっと食べたわけです。それだけですよ。バッタと蜜だけで人間で暮らせるんだなと思うんですけども、バッタもですね、そんなにいつもいるわけじゃないから、冬はどうしたかわかりませんけれども、とにかくそんなものを食べて、そして荒野でなんか修行者みたいな生活をしてたわけです。これは大事件ですね。当時のヨハネ一体どうしたんだろう、ザカリアのあのヨハネはおかしくなったんじゃないかって多分みんな思ってたと思うんですけども、でもなんかすごいことをなんか向こうで言ってるぞとかやってるぞみたいな感じで、だんだんこう話が広がっていって、ヨハネの話を聞いてみたいって人たちがだんだんだんだん出てきたようです。ヨハネはですね、まあ先週木内先生の言ってた司会写本を作ってたエッセイナ派みたいなやつかもしれないと言われていますけど、私多分違うと思うんです。エッセイナ派とヨハネ随分違うんです。だからヨハネはヨハネ単独行動だったと思うんですね。エッセイナ派はもうかなり距離が偏ってますから、だからもう本当にここに書いてある、聖書のことをよく勉強しながら、それからお祈りしたわけです。そしてそれだけじゃなくて、いろんなことを人々にお話をするようになりまして、たくさんの人たちが集まるようになりました。ルカの福音書じゃなくて他のところを見ますと、ユダヤ全土からっていうんです。まあどこからか分かりませんけども、たくさんの人たちが来て、ヨハネさんの話を聞いて、それからヨハネがですね、水にジャブーンってつけるなんていう洗礼、今の教会の洗礼とはちょっと仕組みは違いますけど、とにかく水の中に浸かってきれいにしなさいみたいな感じの、そういうものをヨハネから教えを受けた印として洗礼を受けますって言って、ジャブンジャブンってやってたわけです。で、そういうことをしていたこのヨハネが今日のこの3章の人なんですけども、ところはですね、相当こうちょっとこうなんていうんですかね、威勢のいい人というかね、ヨハネというのはヨハネさんに教えを受け、もっといろんなことを教えてくださいって言って集まってきて、これ大体ですね、悪い人というか真面目な人ですよね。みんな悪い人はいないっていうか、真面目な人たちが来るわけです。で、そういう人たちに向かってですよ、マムシの末って、マムシの子供たちっていうんですね、まあ、ひどいこと言うなと思いますね。大体聖書で蛇と言ったら、これは最悪の動物ですよ。まあ別にサタンとヘビとかイコールじゃないですけども、ヘビはヘビなんですけども、でもヘビというのはサタンと結びつけられていつも考えられていましたから、一番呪われた存在です。で、特にその中でこう黒っとしたこう丸い濃い印がくっついているのは、あれはもう猛毒のマムシですから、一番見つけたら殺されてもいいようなですね、動物です。呪われて死んでしまえばいいっていうような感じですよ。要するにわざわざ教えを聞かせてください、洗礼を授けさせてくださいって来た人に向かって、 マムシの子供たちなんて怒られたらですね、まあなんかちょっとがっかりしますよね。私だってこんなところで来て、皆さんはマムシの子供たちだなんて言ったこと一回もありません。怒るでしょ、そんなの。西村にそんな言われる筋合いはねえなんて言ってね。さあ、マムシって言われるぐらいだったら、ゴキブリとかダンゴムシの子供の方がまだいいんです。まだいいですよ。さ、マムシってのは最悪の動物です。ね。まあ日本でお酒につけたりしますけど、向こうではそんなこと多分しなかったと思いますね。ところはみんな誰も怒らないですよ。何言ってんだよ、ハネ！って一瞬投げつけて、あかんべーみたいな感じで帰らないです、誰も。それはやっぱりこのみんながヨハネさんからには一番聞きたいことが聞けると思ったんですよ。マムシの末って言われても確かに私はそうかもしれないと思わせるものがこのヨハネの中にあったんですね。どこがマムシの末なんだろうって、まあ、マムシって毒があるわけですよね。どこにそんな私には毒があるんだろう。イエス、まあまあヨハネ言うわけですよ。8節に、それならそれで悔い改めにふさわしい身を結べ、我々の父アブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。これは威張ってることを言うわけですよ。威張ってること、威張るってのはあのなんかこう毒なんですね。威張るってのはなんて言うんでしょうかね。ここでは我々の父アブラハムだって、これは自分はイスラエルの民族だって、それがどうしたって私たち思うでしょう。ユダヤ人がどうしたって思うじゃないですか。でもですね、ユダヤ人にとっては自分がユダヤ人だっていうのは世界で最高の民族なんですね。ユダヤ人は別に どの職業でもいいんですよ。ユダヤ人であるさえすれば天国行けるって深く信じてました。だ今風に言えば、まあ日本人であるってことはそんなにこうなんかこう誇り高きなんていう感じでもないですけども、でもね、自分の家柄は徳川家代々なんて人は、まあ、いるか分かりませんけれども、家系図ではあの兵士につながってますみたいなことを言う人いますよね。そういうのとかですね、家このうちはこういう家柄で、高校でね、それから代々こういう仕事をしていますとかね、私のお父さんはこんな立派な人でとかね、なんかいろいろあるじゃないですか。どこそこの学校出ましたとか、こういう仕事を今私はしていますとかね、こういう資格を持ってますみたいな、そういうのですよ。そんなものを心の中で言い始めてはいけません。そんなこと言ったらあなたマムシになっちゃうよってどうですか、もうニョロニョロってした感じで、まあニョロニョロだったらいいですよ。シマヘビとか青大将ぐらいだったらいいですよ。私も最下であの野原一緒に行くと、あのシマヘビとか出てきますから、ピョンとか踏んづけてこう見せてあげますよ、子供たちね。その時こうかぶってかぶるわけですよね。血だらけになってシマヘビじゃなんて見せますけれども、でも別にそれ何も毒ないですよ。まあ後でシマヘビも毒がありましたみたいなことがあったら大変ですけども、何回か被られましたけど何も今のところ元気です。でもそういうふうなことを心の中で言い始めてたら、それはマムシの毒を持っているのと同じですよ。そんなのであなたは幸せになれませんよ。そんなのは神様にとっては石ころからだってあなたが自慢しているものは作れますよっていうことですよ。なんだって思うぐらいになっときなさいって、ね、それはね、一生懸命努力してこういうふうになったらいろんな目標を達成できた、それはいいですけども、そんなことで自慢しちゃダメだって。そんなのは本当は神様から見ればあなたに恵みとして与えたけれども、石ころから、石ころだってね、 石ころからだって総理大臣だって神様作れるんだよ。その辺の石ころがピョンピョンってこう、なんかいつの間にか急に総理大臣になることだって神様できるんだよっていうことですよ。まあ、石ころ見ててそんなことはなかなか思わないですよね。でもそのぐらい神様ってできるんだから、あなたがそんなことをね、自慢できるようなものを持ったからって言っていい気になるなって言ってるんですよ、ヨハネは。私が言ってるんじゃないですよ、ヨハネがね。あそこでみんながわーって集まってきたところで、ところがみんなはそうかって思うわけです。今私たちはそういうの大切だと思ってきたけど、そんなものよりももっと大切なものがあるんですね。それは何ですか？それが聞きたかった。じゃあ一番大切にしたらいいものは、八節に、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。悔い改めにふさわしい実って、なんかよく聖書に出てきて、まだかって思うかもしれないんですけども、悔い改めるっていうのは方向、向きを変えるって意味ですよね。それはもう、聖書で向きを変えるっていうのは、これは神様の方に向きを変えるっていう、このことで、こういう意味でしか使われません。神様の方を向きなさいって。いや、それは今まで教会でも何度も聞いています。旧約聖書の中で何度も言っているから、よく知っています。そのつもりで生きてきました。でも、ヨハネは、本当にあなたたちが今のことから新しく生まれ変わりたいんだったら、もっと幸せになりたいんだったら、みんないろんな問題があるわけですよ。お家の問題、職場の問題、自分の健康の問題、いろんな問題を背負ってここイエス、ヨハネのところに何とかしてくださいって思って来るわけです。でもそうしたいんだったら、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。そんなことは何度も聞いてるけど、神様の方を向いて生きていくなんて、よくそんなこと何度も聞いてるけれども、ね、皆さん、私たちだってよく聞いてますよ。大体牧師ってそういうこと言いますから、神様の方を向いて生きていきましょうって。でもどうやったらいいんだろう。いや、お祈りもしてるし、礼拝もしてるし、聖書も読んでるし、まあ、読んでない人もいるかもしれないけど、でも大体、どっちかというと聖書、神様の方向いてんじゃないかなって。それなのになんかお家ではいろんな問題が起こるし、お友達同士でもいろんな問題が起こるし、教会来てもいろいろと問題が起こるし、いろいろとこううまくやっていけないこといっぱいある。どうしてだろうな。もっと反省しろっていうことかな。まあいろいろとこう思う。だからみんな群衆はですね、困ってしまって言ったんです。群衆をヨハネに尋ねた。あ、十節ですね。それでは私たちはどうしたらいいんですか？ヨハネは答えるわけです。下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。面白いですね。幸せになるためにはどうしたらいいんですかって聞いたら、下着を2枚持っている者は1つも持たない人にあげなさい。食べ物も同じように食べ物ない人にあげなさい。なんかピンとこないですよね。まあ、誰だって下着を2枚持ってると思います。ほとんどこの日本で、まあ、この時代だってそうだと思います。1枚しか持ってないとか何も持ってないような人ってほとんどいなかったと思います。まあ、いないとは言い切れませんけれども、なんでこれを言うんだろうか。それは私だってそのぐらいは持ってるわ。いや、俺だってそのぐらいは持ってるけど、それを一つも持たない人にあげるのか。ああ、なるほどな。いい話だな。人に分け与えるんだなって思うかもしれません。これは理解が浅いんですよ。本気でやろうと思ってないからそういうふうに言うんです。じゃあね、本気で下着を一つも持たない人にあげようと思ったらまずできないんです。なぜかというと、じゃあ誰が下着持ってないんだろうってねいうことになるわけですよね。さあ、お風呂屋さんみたいなところ一緒に行けば分かりますけれども、普段来ている 人はね、さあ、お腹空いてる人も、まあ子供みたいにお腹が空いて死にそうだって言って回ってね、 幼稚園はほら朝あの昼ごはん早いでしょ。何時ですか？11時ぐらいに食べるんですか？早いですよね。11時ぐらいから食べるでしょ。サイカは12時半ですよ。もうとてつもなくこうとゴールですよね。もう11時半になるともうみんな死んでますよ。こんなお腹すいたお腹すいたって言ってね。そういう人は分かりやすいですよ。でも本当にご飯食べるものがない人は言わないですよ、なかなか。つまりその人が本当に困っている、分からないものなんです。ここに出てくる下着を2枚持っているものは1つも持たないかどうかなんてのはどうやって分かりますか？ああ分け与えるんだななんて、分け与えることはいいことだみたいなことを言ってる人はね、本気でやろうと思ってないんです。っていうかね、本当に人の必要なことって分からないもんなんですよ。この人が本当にこのことに困ってるなんてことはなかなかね、上着だけしか見れないんです。私たちはその下にあるものなんてなかなか見えないでしょう。神様の方を向かって生きるということは、人のためにお祈りしていかないと、人のためにお祈りして、そして見えてくるもののために生きていくっていうことになるんです。おい君にこの下着あげるよなんてみんなの前でやったらね、恥かかせますよ。渡し方も工夫が必要ですよ、下着なんて言ったらね、人に届くって難しいなと思います。でも少なくとも思いやりといえばそういうことですけど、でも本当に神様に向かって生きていくときに生まれてくる思いやりってそういうもんだと思うんです。だからまあ、虫の毒じゃなくて、下着を持ってるのかなというぐらいのね、そういう、それは神様に聞くしかないんです。神様に聞かないで、神様の方を向かないで何かやろうと思っても失敗するだけですよね。失敗というか、まあその人はいい気持ちになっているかもしれませんけれども、必ずしもその人にとって一番必要なものを与えていることにならないかもしれません。そしてそれが神様に聞かないで人に向かっていくということは、どんどんどんどん毒をもっともっともっとこう強くしていくことになるかもしれないんです。悔い改めにふさわしい身、向きを変えて、あなたが今うまくいってない人、向きを変えて、つまり神様の方を向いて今うまくいってない人とどんな風に何をしたらいいかを聞いてみなさいって。だから12節、主税人たちもバプテスマを受けに来てたんです。主税人、あのザーカイとかね、マルコ、マタイもそうですね。先生、私たちはどうすればいいんですか？それじゃあ、ヨハネは言った。決められたものの以上には何も取り立てはいけません。これは、主税人っていうのは決められたもの以上を、が、彼らの一番美味しいところなんです。決められたもの以上のものを、もぎ取るのが彼らの特権だったんです。で、これで、ガッポガッポ儲かったわけです。それやめなさい。どうしてか、それはあなたが自分の権威で人からガッポガッポそうやって決められた以上のものを奪い取るということは、それだけで人への思いやりを殺してるだろう。やめなさい。自分の生活ができるギリギリのところだけでもう終わりにしなさい。主税人をやってお金を儲けて、今までいろんな試験にパスして立派な職業ですよ、これは。 ローマからもうお墨付きをもらったエリート階級だと思います。豪華なお家に住んでるんです。しかも自分はそんな税金なんてごまかすことができるわけです。人からお金をもらう、もぎ取る、ざまみろって言って生きてるわけです。でもちっとも彼は幸せになれないからここへ来たんですよ。ザーカイもそうでした。だからザーカイも同じでしょう。ここで言われたことをザーカイはやったから、最後ザーカイ出てくるわけですよ。この今日やったこの実技編というかね、イエス様ザーカイが出てきたわけです。彼は今までもぎ取ってたものをみんな返します、施します、4倍して返しますって言ったでしょう。それから兵士たちも来て、彼らもひどいことをやったわけです。14節、兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればいいですか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実の者を責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。こんなことやってたんじゃわけないでしょうって、僕たちそんなことしてませんよって誰も言わなかったんです。これは兵士の常識なんです。兵士はこれをやるのが当たり前で、これをやるから兵士の仕事が美味しかったわけです。本当はこういうことやったら軍隊ってのはいけないんです。こういう軍隊は弱くなっていくんで、非常にこう規律を厳しくしていくのが強い軍隊になるんですけども、多分末端の軍隊ですから、こういう人たちがいっぱいいたんでしょうね。力ずくで金をゆすったり、ね、この人たち何にもできないんですよ。兵士だからって言って別に何かものすごくこう何かが優れてたわけでもない。ただ自分が兵士だからというだけですよ。つまり権威を傘に着ている、パワーをもらっているわけです。パワーをもらうというのは要するに権威ですよ、自分の地位や。だから最近パワーハラスメントみたいなのがありますよね。ああいうのをやって人を脅かす人というのは自分には何の取り柄もないんですよ。だから俺は上司だからお前俺の言うことを聞けというぐらいしかもう言うことがないんです。これはもう人間として最悪の状況にあるということをさらけ出しているだけなんです。人間の力では、自分の力では何にも人がついてこない。だから俺の権威でお前たち俺の言うことを聞けって、ね、それはさっき言った学歴を誇ったり職歴を誇ったり資格を誇ったりするのも同じです。自分に何にもないからそういうパワーで人を威圧する。だから無実の者を責めたり、力ずくで金をゆすったり、そういうパワーを使うのやめなさい。自分の給料で、また多分貧しい給料だと思うんですよ、この末端の人たちは。だからこういうものを黙認しておいて、それでお金を補ったと思うんです。でもそれも思いやりを犠牲にするわけです。だから彼らはおいお前ちょっと怖いって言って金出せってバーバーとかやりってたわけですけども、兵士たちはこれをやっても全然幸せになれない。兵士同士の争い、家族が家へ帰っても家族の中での争いがあり、様々なそういう問題を抱えてきたからヨハネのところへ助けを求めに来たわけです。そりゃあなたが使ってるそのパワーが問題なんだって、あなたが威張ってるそのことが問題なんだって。あなたがそれで私は兵士なのになんでこんな子供はついてこないんだろう、俺はこんな偉いのになんで尊敬してくれないんだ、なんでペコペコしないんだって、あなたのそれがマムシの毒になってるんだってヨハネは言うわけです。言われた人たちはそうか、そうなんだ、なんか納得したみたいですよ。15節で、民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方こそがキリストではあるまいかと考えていたので。救い主です、キリストというのは。救い主というのは日本人にはちょっと全然わかんない概念ですね。救い主というのは聖書の中には出てきますけれども、他のところに出てきます。王様とか先生とか出てきますけれども、祭司とか救い主というのは日本人はあんまよくわかりません。でも救い主というのは 今のこのローマの、ローマからこうなんていうか支配されているところからイスラエルの国を作り上げてくれる人、本当に神様の国を作り上げてくれる人、死後の世界においては天国を作り上げてくださる方、私たちを本当に幸せにしてくださる方、そういう本当にこの世界を超越したような方が来るというのが聖書の中からずっとこう教えられてきた救い主です。ヨハネってこんなすごいこと言うんだから、こういう人じゃないか、救い主じゃないか。ところがヨハネは、私は違うよ、私はあなたたちのことを水でぼちゃんってバプテスマをあげてるけれども、16節、私は水であなた方にバプテスマを授けています、しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります、私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません、その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。本物はこの後来るよ。それは誰か、その時にイエス様がやってきたわけです。21節、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けになり、そして祈っていると天が開け、聖霊が旗のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この人こそがあなたたちの求めている救い主なんだとヨハネは指し示したわけです。なんでヨハネは自分はそうじゃないんだって思ったんだろうか、そしてどうしてこのイエスこそが救い主だって思ったのか、この理由はですね、聖書に書かれてないんですけども、想像することはできます。それは先ほど言ったように、ヨハネとイエスは親戚の中でずっと行き来があったと思うんです。そしてヨハネはイエスをずっとこういろんなことで一緒に育ちながら、イエスという人が一体どんな人物なのかよく知ってた。この人は違う、私はこの方の、このイエスのために生きていこう、彼はそう思わせるものをイエスに感じたんだと思うんです。そしてこのイエスのためなら、私はこのイエスはただの人間ではない、この人こそこの聖書の中に約束されている救い主に違いないから、私はこの人を世に知らしめるための仕事をしようと言って、彼は祭司職を投げ打ってあの荒野に飛び出したんだと思うんです。だからここへ来ていきなりなんでイエス様のこと分かったのかななんて、とんでもないです。分かってるんです。ずっとヨハネはイエスを指し示しながら生きてきたんです。そしてこのイエスという方こそが私とは根本的に違う方だ、この方こそ、この方のためには、この方をみんなに教えるために私は生涯をかけよう。なんでヨハネはそこまでしてこのイエスに惚れ込んだのか、ヨハネの言うことはいちいち合ってるんです。本当にその通りなんです。でも決定的な違いはどこにあったのか、教えだけだったらおそらくヨハネだっていい線いってたんです。何が違うか、それはこの御霊が、聖霊が鳩のような形をしてご自分の上に下られるのをご覧になった、そしてこの聖霊なる方がこのイエス様を信じる人たちの中に住むようになる。何のためか、ヨハネは言葉を人々に伝えることはでき、水でバプテスマを施すことはできたけれども、水によっては人間は変わらないってことです。これだけ立派なことを知っても、そうか、じゃあこれからはこういうふうに生きようと思っても、その通りにはならない。人間ってそんな簡単に生まれ変わらない、変わらないんです。救い主というのは 人間を生まれ変わらせることのできる力を持ってないとダメなんです。本当に変わるのか、本当に私はこのヨハネが言った言葉の通りに神様に向かい合い、人に向かい合うことができるようになるのか。今までそうやって誇りとしていたもの、そこから人間を軽蔑することもあれば、劣等感を生み出し競争心を生み出すようなことがあった、そういう自分を縛りつけてたものから自由になることができるのか。それは私が新しく生まれ変わるしかない。それを可能にする方がこのイエス様なんだ。ヨハネはそれを経験したんだと思うんです。最初の血筋に生まれ、学識の誉れもあり、そのエリートコースを駆け上がっていくヨハネが、いや、そんなものよりもっと重要なものになるということを教えてくれたのはこの大工のイエスだ。ルカの福音書はこれ計算されて書かれています。兵士たちの中で百人隊長が出てきますよ。後でイエス様の前に現れるんです。百人隊長ってもう当時の舞台の中では非常にエリートコースですけども、彼がイエス様の前にひざまずき、そして自分の一番弱い部下のためにイエス様の前にひざまずくような人になってるんです。イエス様を神様に向かい合い、イエス様に向かい合っていくとき、人間がそれほどのキャリアを持った人でもこんなに優しい人になって作り変えられていくんだ。あのザーカイだってそうですよ。イエス様を迎えたときに、私はこの全財産を人々の貧しい人たちのために分け与え、騙し取ったものを4倍にして返していく、新しく生まれ変わります、生まれ変わった喜びに、生まれ変わりますじゃなくて生まれ変わった喜びで彼は生きてたんです。実現していくんです。人間が変わる、それが悔い改めにふさわしい実を結ぶことができるように、道を、その力を私の中に住んでくださって、その心を新しく作り変えてくださるような方こそがこの救い主なんだ、イエス様なんだ。ヨハネはエッケホモ、この人を見ようと指し示していくんです。私たちもどれほど自分がいろんなものにこう縛り付けられて生きているのかということを思います。でもそこから本当に自由になっていかなければ、私たちがどんなにいろんなものを持っても手にしても幸せになることはできないんだ。マムシの末でも私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、そのように私たちが作り変えられていく約束の中に、この人を見たら、この人を見上げたら、この人を向かって向きを変えたら、そこへと私たちは一歩一歩歩いていくことができるようになりますと、ヨハネは私たちに示してくださっているわけですね。お祈りいたします。主なる神様、ヨハネが示したこのイエス・キリスト、私たちは、見上げるとはどういうことか。それはそのことによって、もう一度自分の周りにいる向かい合わなければならない人たちのために祈り、またそこにある自分の姿を見なければなりません。そうやって私たちは新しい人へと本当に作り変えられていくという約束を、与えられています。どうぞあのザーカイのように、百人隊長のように本当に自由な人になれますように、本当に勇気を持って、そして、あなたの役に立てるような人になれますように、人の役に立てる人になれますよう導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。